僕らの頭が作った嘘の日本なんで、まあもちろん僕らの頭を少しおかしくした NHK とかそういうのにも責任がありますが、まあ我々の頭さえ切り替えりゃ嘘の日本は誠の日本になるんですからね。で我々幸福になるわけですから、この緑の丘の時計台になるわけですから、ですから私はね、まあやりようはあると思ってます。消費税の嘘がバレたわけですね。で嘘がバレるまではもちろん財務省と NHK ですからね、人の良さそうな顔をしてニコニコ笑ってなんとかやってたんですよ。それで国民が全部騙され、自民党も嘘つきですね、消費税を 10% にしたと。そしたらまあ嘘が止むほどバレたわけですね。まず一番大きなのは国、日本国というと日本政府の騙しなんですね。これは日本国っていうと自分も日本国の一員だと思うんですよ。しかしあなたは政府の人間ですかって言うと、いや私政府の人間じゃありませんよってわけですね。だからそれでテレビはどういう騙しをしたかっていうと、 NHK は1人当たり800万円の借金と、国民は1人当たり800万円の借金してますから返さなきゃいけないんですよ、だから消費税今から取った方がいいんですよとこう言った。国民は800万円の借金をしてません。政府の人が800万円の借金をしてて、国民は政府じゃありませんからねだから日本国民は政府に800万貸してるんですから、逆だったわけですね。それでテレビはどういう嘘ついたかって言ったら、ギリシャの例を出してきたわけですね。ギリシャっていうのはですね、日本とは違って、ギリシャ国の国のギリシャ政府の借金じゃなくて、ギリシャの国の借金なんですよ。なんでギリシャの国の借金かったら、ギリシャの場合はですね、まあ、EU のめんどくさい問題があるんですが、まあ、簡単に言えばですね、ギリシャの国は政府が外国から借りたんですよ。政府がギリシャ政府がギリシャの中の国民から借りたんだったらいいんだけど、そうじゃなくて外国から借りたんですよ。だからこうなると外国から借りた、ギリシャの国として外国から借りてるんですね。ですからこれは借金なんですよ。それを日本政府と比べて示したんですよ。専門家もタッチ悪いんで、みんなそれ分かってんのにやったんですよ。それは当たり前ですよね。家の一家でも全く同じなんですけどね、一家の息子が親父から金を借りたってんだったら、それは家の中のことですから、まあお母さんもあんまり心配しませんよね。息子に、あなたちゃんとお父さんに返したのっていうだけですよ。家のお金とは関係ないですからね。だけど息子がよその人からお金を借りたってことになると、今度は親父が払わなきゃないからねこれはまあ一家としては問題ですよ。だから日本国の借金と日本政府の借金と全く違うんですよ。全く違うんですね。日本政府ってのはドラ息子みたいなもんですからね、金しか使えないで稼ぐことはできないポンコツ政府ですからね。だけどいいことには日本政府は日本国民から借りたんですよ。日本国民は貯金が好きなもんですから、どんどん貯金するんですよ。その貯金がもう使えなくなったんです。貯金が使えなくなった理由というのは後でお話しますが、使えなくなったわけですよ。だからしょうがないから日本国が借りたわけですよ。まあ、しょうがないから借りたっていうか、お金ですからいくらでも使えますからね。そういうことなんです。ところがね、そのうちね、まあ私はどちらかというと、これは日本国の借金ですよ、日本政府の借金じゃありませんよって言ってきたんだけど、もっと強力なのも出てきたんですね。これがまあ高橋さんなんか言っておられるやつで、いやそうでもないよと、日本政府は資産を持ってるんですよと来たわけですね。それはそうですね。借金だけじゃないんですよと。日本政府の資産っていうのは、日本政府の借金よりか多いんですよ。まあ少なくともトントンなんですよ。まあ、似たような方を言う人がいっぱい出てきましたね。貸借対照表だとか、そういうふうな、まあ、経理とかそういう方法でですね、まあ日本政府は借りてるように見えるけど資産も十分あるんですよと。まあいろんな言い方ありますよね。日本政府の資産ってことになると国有財産がまずありますからね。山ほど土地も持ってますね。それからいろんなものも持ってますから。国立なんとかなんていうのは全部 日本国の所有物というふうに思いますけど、実際に持ってるのは政府ですからね。だから政府は国民に返そうと思ったら土地で返してもいいんですよ。政府が持ってる土地で返してもいいし、土地を売り払って国民に返してもいい。それを指摘した人も割合と財務の専門家とかそういう人がそういうのを指摘しましたね。それも今はもちろん NHK も何も黙っています。そのうち MMP 理論、現代マネタリー MMT だったかなっていうのが出てきましてね、これはまたなかなか面白い理屈で、例えば明治政府ができるときになんでお金できたのっていうわけです。だからまあ坂本龍馬が福井に行ったとかいう話も全部含みましてね、いろんな話が出てきまして、そして結局お金ってのはすればいい、すればいいというか今はもう書けばいい、すればいいという言い方もいかないんですね。もう今お金はすってもいないんですよ。日銀とかですね、銀行がですね、1億円って通帳に書いた瞬間に1億円ができるシステムなんですよ。これがねまた難しいもんですからね、ちょっと考えにくいもんですから。だけど国はどんどんどんどん、その国とか銀行はですね、どんどんどんどんその方式で円を作ってるんです、通貨を作ってるんですね。これ全然構わないじゃないかっていうのが MMT ですよ、現代貨幣理論ね。要するに今までは均衡、財政均衡論っていうのがあってですね、国でも何でも100兆円のお金を借りたら100兆円使える、100兆円の税金を取ったら100兆円使えると。だから必ず収入側と支出側は同じじゃなくちゃいけないと。まあこれ普通に考えたらそうですよね。資産と借金もそうですね。ですから、まあ、資産があるだけ金を借りれますと言ってもいいし、国の場合は普通の国民と違って、お金をこう作れますからね、作ったらいいじゃないかと。別に 100兆円いるんだったら100兆円で作ったらいいじゃないかっていうんで、この理屈が出てきましてね、それで60兆円の税金と40兆円の借金でやってんなら、もういっそのこと40兆円はもう全部国がどんどんどんどん通貨作ったらいいじゃないかって、実際そうしてるんですよ。今日銀引き受けっていうんですけど、また難しいのがいくらでも出てきてね、もう女性を騙すにはもう豊富なのがあるんですけど、日銀引き受けして日銀が全部国債を買い取るとしたら変なことになるんですよ。国が借金証文の国債を出すでしょ。それは国民が借りれば国民の借金になる。そうするとうるさいと。じゃあもう日銀に買ってもらうと。日銀と政府って一緒なんですよ、実はね。同じ人なんですよ。だからまあ政府がお金がいるんだったらば、日銀がすりますよっていうわけですよ。そしたらもう簡単な話で、今それでやってるんですね。半分ぐらいそれでやってるんです。だから今政府の借金が1500兆あるったって、日銀が引き受けてる分は別に借金でも何でもないんですよ。でこれでまあ日銀がどんどん引き受ければいいじゃないかっていうと、いや本当にこんなに日銀が引き受けていいの、そのうち日銀が俺を破綻したよっつったらどうすんのとかって心配性の人が出てきたんですよ。そしたらさらに出てきましたね、デジタル通貨を適当に発行していれば国の借金は政府の借金は自動的になくなるっていう、まあ、私の親しい、まあ、通産財務省出身の人なんかが松田プランとか出してますけどね、聞いてみると実に素晴らしいんですよ。ということは大きなところだけ掴んでくださいね、日本国民は借金をしているので早く返さないといけない、だから消費税を上げるんだっていうのは4つの点で間違ってるか回避できるってことなんです。1つはもともと日本国っていうのと日本政府っていうのを間違って言ってるっていうのが1つです。もう1つは日本政府の資産はまだ日本政府の借金よりか多いんで全然大丈夫ですよってのが2つ目なんです。消費税取らなくてもいいですよ。3つ目はいやいや借金したかったら日銀とか銀行が1兆円とか1億円とか通帳に書けばいいんであって何にも問題ないですよっていう現代貨幣理論も出てきたんです。今それでやってますね。それからさらに将来、近い将来ですよ、もうデジタル通貨の切り替えが行われますからですね、 デジタル通貨の切り替えを行えば、例えばマツダプランでやれば、そういう無理をしなくても自動的に解消しますよっていうわけですよ。だから消費税は今直ちにゼロにしても全然構わないし、もっと極端に言えばですよ、今税金をほぼゼロにして当面この MMT とかデジタル通貨理論でやったらいいことはいいんです。ただ日本の経済成長論がどのくらいになるかとか、だから 2% なんかインフレなんとかとか経済成長とかアベノミクスとか今度なんとかミクスとかいうふうに言ってますよね。まあそれと経済成長によって国の資産を増やしていく、国の使う金を増やす、これはまともですけどね、こういうふうにやろうと思えばできるっていう。だからこれをね、もっと正直な議論をしなきゃいけないです。嘘の日本の議論じゃないんですね、これ正直な議論。僕らの頭が正常であれば、つまり NHK が間違った報道しなければ日本はまともな日本になりますね。じゃあまともな日本になったらどうするかですよ。今のように、じゃあ昔のように税金の範囲で政府がやっていくか、それとも税金にプラスして資産の分だけは使っていいとするか、それとも現代貨幣理論で、いや日銀がノートに1兆円と書けばいいよというふうにするか、それともデジタル通貨への切り替え、円をデジタル通貨に切り替えて少しずつ少しずつ実質減らしていくということにするかを議論すれば、我々は消費税はもちろんゼロになるし、それからもしかすると税金のいらない国になると、世界でトップで税金をいらない国になるということになるかもしれません。それが議論できなくて僕らが税金でフーフー言ってるのは、僕らの頭が作った嘘の日本が存在するからであります。